さんこんにちは。ハッピーな貯金で将来を明るく楽しくするラジオハピチョキ、今日もやっていこうと思います。このラジオでは2人の子供の教育費や時代の変化に対応するお金として貯金ゼロからインデックス投資を中心に1000万円を貯めるということを目標に発信をしております。この過程を通して同世代の30代から40代のパパ、ママに向けてお金や暮らしのヒントになる情報をお届けしていきます。今日はちょっと皆さんに聞いてみたい、教えてほしいことがあり、放送してみたいと思います。サブスクについてです。このサブスクはね、いろいろあると思います。例えば、ネットでの動画配信サイトとかね、あとは Apple Music、音楽サイトもあるでしょうし、あとは有料メルマガみたいなものもある。あとは、まあ、言ったら保険、掛け捨ての保険なんかもサブスクみたいなもんかなと思ったりですね。そういうふうに項目を上げていくと、結構サブスク利用しているっていう方が多いんじゃないかなと思います。で、私自身もですね、結構いろんなもの入ってまして、じゃあ実際いくら毎月使ってるんだというのを計算してみました。そうしたらですね、月3万ぐらい使ってるんですよね。これなんか見たらね、多いかなっていう気がどうもしてきたんですよね。具体的にはボイシーっていうね、音声サイトのプレミアムリスナーっていうのかな、有料者、お金を払った人しか聞けないコンテンツを 1,2,3,4,5 個、あとはノートっていうね、ブログみたいなサービスの同じく課金しないと読めない記事があるので、それに対するものが6個、あとは有料メールマガが1個、あとは家計簿アプリのマネーフォワード、これ有料プランで使ってますから年間で、5000円かなぐらいかかってると。で、あとはですね、ウォーキングアプリっていう JAL がやってるね、ウォーキングアプリがあって、これが550円。で、Apple Music、あとライフネット生命の掛け捨て保険、あとは子供のスマイルゼミ、あとはデュオリンゴっていうね、英語の学習アプリみたいなね、こういうの上げていくと、大体3万円ぐらいになってると。で、これちょっと多いんじゃないかなって思ったんですよね。それで、皆さん大体どれぐらい使ってるのかなというのを調べてみました。で、チャット GPT さんにですね、いろいろ聞いてみたんですね。そうすると、まずはどれぐらい使ってるかを把握しましょうと。で、利用頻度とかね、満足度の評価をしましょう。それに対してコストのね、どれぐらいになってるか。満足度に対して払ってる対価は、なんて言うだろう。対等じゃない、なんて言うか、正しい効果が得られているのかということを見ましょうと。で、サブスクをまあ削っていくのであれば優先順位をつけてみましょうとか、いうのが出てきたんですけど、じゃあ実際、みんながいくら使ってるっていうデータはなかなか教えてくれなかったんですよね。で、日本だと出てこないのかなと思って、海外はどうですかって聞いてみたら、まあ、アメリカだと月$273をサブスクリプションサービスに使ってるよっていうふうに教えてくれました。$273って、まあ今いくらだろうと思って150円計算でしてみると、だいたい4万円ぐらいになるんですよね。そうすると私のさっき言った3万円っていうのよりは高いような消費額をアメリカではしているっていうふうに Netflix じゃないや、チャット GPT は教えてくれました。で、誰にアメリカの方使ってるかっていうと、ネットフリックスとかディズニーなどの動画配信サービス、がかなり多いよということでした。で、ヨーロッパでは、サブスクの利用はアメリカに次いで高いと。で、アメリカと同じように音楽配信とか動画配信に加えて、ジムなどの、ね、フィットネス関連のサービスが人気だということ。ただアメリカよりは少ないよと。で、年代ごとに見てみるとミレニアル世代、25歳から40歳の方たちが特にエンタメに、ね、使うお金が多いよということで、だいたい月に17個のサブスクリプションサービスを利用している傾向があると。で、一方でベビーブーマー世代、50から70代 の方ということは、7つのサブスクリプションサービスを利用しているにとどまってますということになったんですね。なので、外国の方たちから見れば、私の、ね、月3万円というのは決して多くない額ではあるんですけど、家計に占める割合としてとかね、手取りに対する割合としては、ちょっと多いんじゃないかなということで、じゃあどうするのかっていうか、皆さんどうしてるのかなっていうのがね、分かればね、教えていただきたいと。でもちろんね、さっきそのこのサブスクに対する考え方というのでね、何使ってるかピックアップしましょう。で、利用頻度を確認しましょう。で、月に2、3回だったらもう切っちゃいましょうとかね。あとは同じような動画サービス、例えば Netflix と、あと何？ Amazon プレミアムみたいなやつをどっちも契約してならどっちかでいいんじゃないかなね。それも絞りづらいんですけどね。なので、そういうのをね、確認しましょうと。あとは、同じ1000円払ってても、そのサブスクのサービス自体から得られるものがどっちが大きいかっていうのを比較して、優先順位につけたときに、優先順位が低いものは削れるんじゃないかとかね、そういうことを提案してくれました。で、特にこの3万円がね、自己投資って言われるところで、将来ね、多くの稼ぎになるようなインプットとか、イマジネーションを与えてくれるものだったら、そのまま投資をし続ければいいと思うんですけど、この投資に対するリターンっていうのがね、ただエンタメ楽しむだけだよとか、音楽聴いてるけど、趣味の程度だよとかね、いろいろ個人によって差はあると思います。そこでね、どうバランスを取っていくかっていうところだと思います。でお金の投資についてもね、お金の投資はもっとシビアでね、1000円投資したら1100円とか、1200円になってほしいっていうのがあると思いますけど、その具体的な金額が見えない分ね、このサブスクっていうのがなかなかこう評価軸としては難しいのかなと思いました。ということで、皆さん大体月いくらぐらい、サブスクに、使ってますか？そしてどんなサービス使ってますかっていうのね、よければコメント欄なんかで教えてもらえると大変参考になります。ということで、今日は以上になります。バイバイ。